色とりどり杉並の魅力。杉並をよく知る4人の外国人に、これまでの経歴や杉並の魅力、皆さんへのメッセージを語っていただきました。杉並は好奇心旺盛な私にぴったりな町です。ダン・マイルズさん、カナダ。プロフィール。カナダ出身、1958年生まれ。2015年に来日し、現在は文化杉並カナディアン・インターナショナルスクール校長を務める。カナダでは教育省とともに新教育カリキュラムの作成に携わる。カナダの概要。面積は998.5万平方キロメートル。人口およそ3616万人。首都はオタワ。言語は英語、フランス語。出典、外務省ホームページ。好きなところがたくさん。文化杉並カナディアン・インターナショナルスクール校長として招かれ、2015年に来日しました。以前に住んでいたカナダのブリティッシュ・コロンビア州は、自然が豊かで人は少なく、とても美しい地域です。現在の住まいがある豊南町とは全く違う環境ですが、杉並区だからこそできることに日々興味津々です。自転車で通勤の際、善福寺を通りますが、すごく素敵ですね。善福寺公園でお花見もしましたが、桜がきれいでした。他にも大田黒公園など、杉並区にはきれいな公園がたくさんありますね。角川庭園や馬橋稲荷神社、阿佐ヶ谷神明宮もおすすめスポットです。荻窪教会通りもいいですね。小さいお店がずらりと並ぶ商店街は、カナダのバンクーバーにもないので、こういう場所が大好きです。それから、豊南町でジャズの合唱隊をやっている日本人の方々が優しく、馴染みやすくて好きですね。杉並の人は外国人を歓迎してくれるので、とても嬉しいです。大切に教えたいこと。私は25年間カナダで教師としてたくさんの生徒たちに接してきました。他校でも招かれて授業をすることがありますが、杉並の生徒たちは素晴らしいですね。礼儀正しく、挨拶ができて、優しく、一生懸命勉強に取り組む。カナダの学校には学校なんてどうでもいいと思っている生徒たちもいて、学校の立場自体が問題になってきています。杉並の学校の生徒はとても元気でやる気があって素晴らしいです。一方で自分のことをあまり表現したがらないところに他国との違いを感じます。国際社会の一人として自分の思っていることを相手に伝えることが重要です。日本の礼儀正しさや優しさと同じように大切に生徒に教えていきたいですね。英語は間違っていても大丈夫。お互いを理解することが一番大事。英語がわかりますか?と聞くと、わかりませんと拒否反応を示す日本人が多いです。でも、ちょっと助けてもらえませんかと日本語で言うと、安心していつも助けてくれます。皆さんはとても親切なのに、言葉に壁を感じているようです。でも私たちは完璧な英語を求めているわけではなくて、会話をしたいから話しかけているのです。間違いを恐れずに話してみてほしいですね。日本語は難しいですが、私もよく近所の人に日本語で話しかけていますよ。2020年には東京オリンピック・パラリンピックもあります。外国人はさらに増えると思います。チャンスと考えて、どんどん外国人とのコミュニケーションに挑戦してみてくださいね。It's okay to mistake. マイルズさんの杉並区のお気に入りスポットは荻窪教会通り。ガーナと阿佐ヶ谷はちょっと似ているんだよね。ビングル・オスマン・オランドさん、ガーナ。プロフィール。ガーナ共和国出身、1962年生まれ。1988年に来日し、阿佐ヶ谷でガーナ料理店を経営。アフリカンドラマーとして活躍する一方、イベントの企画やガーナカレーの移動販売もしている。ガーナ共和国の概要。面積は238,537平方キロメートル。人口およそ2,740万人。首都はアクラ。言語、公用語は英語、それに多民族語。出典、外務省ホームページ。世界を旅していろいろな人と出会うことが私の夢でした。ガーナで通信関係の専門学校を卒業した後、西アフリカやアジア、ヨーロッパを旅していました。アフリカ以外の国の人は自分たちをどう見ているのか、地球には他にどんな人たちがいるのか知りたかったんです。そしてタイを旅している時に出会った日本人から、日本にも京都とか良いところがたくさんあるよと言われて日本に来ました。杉並区に住んでいる外国人ともっと親しくなりたい。日本でも転々としましたが、今は阿佐ヶ谷で落ち着いています。昔は西荻窪にも住んでいましたよ。みんながファミリーみたいで、とてもフレンドリーで、明るくて、阿佐ヶ谷は好きですね。私のふるさとと少し似ているんですよ。ピリピリしていなくて、挨拶してくれる人や、外を掃除していると声をかけてくれる人も多くて、とても嬉しいです。杉並区に住んでいる外国人とももっと親しくなりたいですね。最近杉並区に住んでいる外国人は増えていますが、まだ日本に慣れていないせいかナーバスになっている方が多いんですよ。目があったら明るく挨拶できるような関係を築いて、何かあったら助け合えるようになりたいですね。もっと阿佐ヶ谷がにぎやかになってたくさんの人に来てほしい。阿佐ヶ谷はとても素敵な街だから、来たらきっとこの街を好きになる。でもちょっと落ち着きすぎている印象もあると思う。だから高円寺に遊びに行こうということはあると思うけど、なかなか阿佐ヶ谷に行こうとはならないんじゃないかな。いろいろな人に来てもらえるよう、阿佐ヶ谷の街全体でつながって、人の流れが生まれるような工夫ができたら、もっと街に活気が出てくるんじゃないかな。太鼓の力で杉並を元気にしていきたい。太鼓の演奏は10年くらい前までは全国でやっていました。今は少しお休みしていますけど、今後はまた昔のようにいろいろなところで演奏したいと思います。特に小学校などで演奏して、子どもたちを元気にしたいです。最近の子どもはさまざまなことで大変そうですからね。自分も子どもがいるし、他の子どもも幸せに暮らしてほしい。もちろん子どもだけじゃなく大人だって元気になれます。太鼓はそれだけの力を持っていると思います。だから私の得意な太鼓と音楽で杉並をもっと元気にしたいですね。オランドさんの杉並区のお気に入りスポットは阿佐ヶ谷駅周辺。人とのつながりが温かい町。坂根シルックさん、フィンランド。プロフィール。フィンランド共和国出身。1962年生まれ。1965年に初来日し、現在は東京農工大学リーディング大学院特任准教授を務める。杉並区 文化芸術振興審議会委員。フィンランド共和国の概要。面積は 33.8万平方キロメートル、人口およそ549万人、首都はヘルシンキ、言語フィンランド語、スウェーデン語。出典外務省ホームページ。夢は日本に帰ること。私は3歳で来日し、小学校卒業と同時にフィンランドに戻りました。何気ない日常がすごく楽しかったので、日本を離れるのはたくさんの心残りがありました。大半の時間を日本で過ごしていた私にとって、その時のフィンランドは帰るではなく行く場所という感覚で、将来は日本に帰ることが当時の夢でした。フィンランドと日本における女性の働き方は大きく違っていたので、日本で女性として働くとはどういうことか、また自分にとって居心地がいいのはフィンランドと日本のどちらなのか確かめるため、1985年に再来日しました。仕事と子育てを両立しながら、家族とおよそ20年間杉並区で暮らしました。地域の温かさに支えられた子育て。保育園のお母さんたちは同じ苦労を共にする仲間でした。大好きな友達がたくさんできて支えられました。特に絆は深かったし、だからこそ日本の習慣がわからないときは先輩ママに教えてもらい、時には叱られながら親子ともども育ててもらいました。保育園から中学校までを荻窪・阿佐ヶ谷で育った子どもたちにとって、杉並は大切な地元です。杉並の人たちの優しさも印象的です。特に地元の商店街の人たちが子どもたちの成長を見守ってくれていました。まさに親戚のおじちゃんおばちゃんがいっぱいいる感じで、とても温かかったです。また杉並区のそれぞれの町の違った雰囲気が好きです。高円寺や阿佐ヶ谷の昔ながらの雰囲気は落ち着きますし、西荻窪はおしゃれで個性的なお店が多くて楽しいですね。緑が多いところも杉並の好きなところです。中杉通りの並木道も大好きで、歩くと気持ちが落ち着きます。外国になってしまってはもったいない。最近は昔に比べてたくさんの外国人を杉並でも見かけるようになりました。これからはもっと日本、杉並、自分たちのことを学んで、幼い頃からいろいろな人たちと関わることが当たり前になってほしいです。多様な人たちと接することでたくさんのことを学べますが、それらはあくまでヒントで、真似をすればいいというわけではありません。真似をし続けた結果、日本の習慣や伝統をなくしてしまい、外国になってしまってはもったいないですから。日本らしさ、杉並らしさを残し、生かして、さらに発展していってほしいと思っています。坂根シルクさんの杉並区のお気に入りスポットは、中杉通り。ネパールより杉並かな。生活するという意味ではね。タパキラン・ビカラムさん、ネパール。プロフィール。ネパール連邦民主共和国出身。1943年生まれ。1991年に来日し、現在は阿佐ヶ谷などでインド・ネパール料理店や雑貨店を経営。ネパール人にゴミの出し方を教えるなどの地域貢献活動にも尽力。ネパール連邦民主共和国の概要。面積は 14.7 万平方キロメートル、人口およそ2649万人、首都はカトマンズ、 言語はネパール語。出典外務省ホームページ。日本もネパールも本質的に違いはない。ネパールの大学に通っている頃から海外に興味があって、海外で勉強したいと思っていました。そこで2年間の語学留学で日本に来たんですよ。そして商売に興味があったので雑貨屋を始めました。最初の 2,3 ヶ月間は違いますが、その後はずっと阿佐ヶ谷に住んでいます。もう25年間くらいですかね。よく日本人の方に、日本の暮らしで困ったことはありませんかと聞かれますけど、特にないんですよ。日本の主食はお米ですが、ネパールでもよく食べていましたし、違和感はなかったです。日本語も最初は多少の壁がありましたけど、ネパールにもたくさんの民族がいて、それぞれに言葉が違うんです。だから言葉が違っても、それはネパールと大して変わらないんです。また杉並の方は外国人を快く受け入れてくれる方が多いので、馴染みやすかったです。もちろん中には、日本の生活に困っていると言っているネパール人もいます。ただそれは自分が変われていないから困っているんです。日本に来たからには、日本の習慣や文化に自分を合わせていかなければなりません。日本に馴染めるかどうかは自分次第だと思います。自分が頑張れば、杉並の人はきっとそれに応えてくれますよ。ネパールより阿佐ヶ谷かな。生活するという意味ではね。杉並区は自然もたくさんあるから、散歩すると気持ちいいです。ゆったりと過ごせる公園も多くありますよね。子供が大きな声を出してはしゃげる公園が増えたら、もっと素晴らしい区になると思います。善福寺川のあたりも魅力的で、春には私もお花見をします。商店街にはさまざまな店があるから便利だし、交通の便も非常にいい。さまざまなところが恵まれていて、暮らしやすいです。ネパール人学校があるのも理由だと思いますが、やはり杉並区が暮らしやすいから、杉並区に住むネパール人も増えていると思いますよ。人と話したり触れ合うことで学ぶことがある。日本人は控えめな方が多いので、もっといろいろな人と話をしたり触れ合ったりしてほしいですね。そこから学べることは多いですよ。ネパール人に限らず、杉並区では現在外国人が増加傾向にあります。もし外国人と触れ合う機会があれば、ぜひ参加してほしいですね。国は違っても、我々はみんな同じ人間です。外国人も日本人も関係なくつながり合えば、杉並区はもっと発展していくのではないでしょうか。ビカラムさんの杉並区のお気に入りスポットは善福寺川です。